共に西武市民会館で、できることを感謝します。新鮮な場所でこのようにして礼拝できるのは本当に素晴らしい時間だなと思わされています。先ほど、階段のところで皆様が入ってこられる様子を伺っていたんですけど、上から見るとですね、ここが教会でもいいなと思ってそんなふうに思わされました。ホールが本当にロビーが大きな、ところがあって、そこにこう人々が集まってくる、そして礼拝の時間を待って2時間になると礼拝堂に集まってくるという、本当に神様はそのような夢を私たちに持たせてくださることを感謝をいたします。新街道の方も神様は順調に導いてくださいまして、9月の終わりには完成が見えてきます。さらには教会のちょうど横に移動があるんですけども、移動の方も先週印鑑をして、あとは隣接の持ち主の方の、印鑑、あるいは、明石市が、土地をいくらで売ってくれるかという、そういうところまで来ています。できるだけ安く手に入れることができるように覚えて、お祈りをしていただきたいと思います。また、今日の礼拝には厳しいから内山姉妹ご夫妻が来てくださいました。内山姉妹とは本当に長い間の付き合いで、本当に私が厳しいの教会で障害者伝道という働きを委ねられている時に、本当にいつもなくてはならない協力者としての働きを続けて、くださいました。じゃあもしもおられなかったら本当十分な働きはできなかったと言えるほど本当に大きな、協力者でした。神様が今日共に礼拝する時を与えてくださったことを感謝をいたします。では神様の御言葉を共に学んでいきましょう。ヨハネの福音書の5章、ヨハネの福音書の5章をお開きください。46節、ヨハネの5章の46節、では共に声を合わせて読んでいきましょう。3、はい。もしもあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。今日私たちはこの箇所を通して、モーセが書いたのは私のことです、モーセが書いたのは私のことですというテーマで学んでいきましょう。皆さんは人の話を聞いているときに、んーとこう思いながら、話を聞いたという経験は、ないでしょうか。実は、夏にワクワクお出かけ隊で私たちは、手柄山の植物園に見学に、行きました。その時ですね、ウツボカズラであるとかハエトリソウであるとか、こういう食虫植物、虫を食べる草というのを、職員の方が一生懸命説明をしてくださったわけですね。ところが途中から私の耳は閉ざしてしまいました。聞く気持ちが残念ながら悪いんですけどなくなってしまったんですね。どうしてか悪い態度ですけども、それは進化の話を始められたんですね。熱心に進化論、こういうものは進化の過程でこうなったんですよという説明を始められた時に、もう熱いこともあって さらには話が長いということもあって、もう私の耳は完全に、蓋がされたような状態に、なってしまいました。でもその後、ちょっと場所を移してですね、そこはまだクーラーが効いてたんですけども、もっと暑いところに行って、そこにはさまざまなサボテンが置いてあって、そのサボテンが、あ、やっぱり神様はいろんな形のサボテンを作ってくださったんだということを見ながら、創造の神様を崇める、そういう時間を持つことができました。実は神様はウツボカズラはウツボカズラとして、ハエトリソウはハエトリソウとして作ってくださったんです。だからこの世の中には、この世界には進化しない植物がたくさんあるんです。例えば有名なものではメタセコイアという大きな木、あるいはシーラカンス、カブトガニ、何年経っても何十年何百年経っても全く進化のない動植物が存在しているわけですよね。私たちは初めに神が天と地を創造された、そこに神の創造の働き、見業があったことを覚えなければならないわけですね。前回私たちは38年間病に侵されていたベテスダ池の病人が癒された出来事を学ぶことができました。一人の人が30年も苦しんだ、38年も苦しんだ人が癒されたという素晴らしい奇跡であるにもかかわらず、ユダヤ人たちはその事実を喜ぶのではなくって、なぜ安息日にそのような癒しの働きをしたのか、立法を違反しているじゃないかとイエス・キリストを責め始めたわけです。さらにはイエス・キリストが自分を神と等しくしているということを聞いて、彼らの耳は完全に塞がってしまったんです。本来はなぜ癒されたのか、そしてそれが神の働きであるならば、それを信じて受け取るべきことであるわけですね。でも彼らの耳はもう聞く気持ちが全く起こらなかったわけですね。その時イエス・キリストが語られたのは、モーセを心から信頼して、モーセの子孫だと自分たちを誇っているユダヤ人たちに対して、モーセが書いたのはこの私のことだと話されたんです。モーセが書いているのは実は私のことなんだとおっしゃったわけです。ではイエス様がそう語られた言葉の意味は一体何だったのか、一緒に学んでいきたいと思います。まず一つ、それはモーセの言葉は父の証言である、父なる神の証言とイコールなんだということを教えています。32節、私については他にも証しする方がおられます、そしてその方が私について証しする 証言が真実であることを私は知っています。イエス・キリストは私のことを証言している人は他にいるっていうんです。それは父なる神が、父こそ私のことを証言しているんだということを話してくださったわけです。ユダヤ人たちがイエス様を非難し始めた一つの理由、それはイエス様が語られたのように自分を治してくれたのはイエスだということを、この癒された人が告白したからです。実はその言葉は聞きたくなかったんです。今否定しているその人が、いや、イエス・キリストこそ私を癒してくれたんだということを彼らは否定したかったんです。でもイエス様の口からそれが語られることを通して、彼らは殺意までイエス様を殺そうと思い始めたとまで記されているんです。ではイエス様が言われたその方、つまり父なる神様の証言とはどんなものであったか。それは子に示されるという証言、子に示される証言、それが父が子を愛し、ご自分がすることすべて子にお示しになるからです。またこれより大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父なる神様はすべてのことを子であるイエス・キリストにお示しになるとイエス様は語られるんですね。イエス様は父のしようとすることを実は全て示されているので知っておられるんだと聖書は教えているわけです。ここに記されているように、それは大きな技であって、あなた方は驚くことになるとまで記されているんですね。ここで語られている技というのは38年病を癒された人の奇跡です。でもそれよりももっと大きなことを見て驚くことになる。何でしょうか。それはイエス・キリストの復活です。彼らはそれを通して、確かに父なる神が証言しておられるのはイエス・キリストであるということを示しておられるんですね。それを通してイエス・キリストは私と父とは一つである、父なる神様との一体性をそこで明らかにしておられるわけです。ユダヤ人たちにとっては聞き捨てならない言葉だったんですね。なんと大それだったか。父と自分を一緒にするなんて許されることのない、神への冒涜だと言って彼らは怒りをあらわにするわけです。しかしここでイエス・キリストは誠に誠にあなた方に告げます。これは原点で調べるとアーメン、アーメンということが、実はこの五章の中でイエス様を繰り返し繰り返し使っている表現があるんです。それは子という表現、自分は父なる神の子供なんだということを表し続けられたんです。7回繰り返して父なる 神はすべてのことを子にお示しになる。だから私たちは神様、父なる神様の考えておられることを知りたいと思ったら、イエス・キリストを通して知ることができるというわけです。実際にイエス様は救い主として誕生すること、さらに救い主の働き、救い主の特徴、そして救い主がどのようにして十字架にかかられ、葬られ、三日目によみがえられるのかということを事細かく示されたんです。そのことを通してまさにイエス様は父の証言通り子としての神の御心を私たちに示してくださったと教えているわけです。ナルニア物語という本を書いた C.S. ルイスというクリスチャンの人がいます。その方がある時ですね、友人たちが一生懸命議論をしているところに行ったんですね。キリスト教とそしてこの世の宗教との違いは一体何かということで、もうけんけんがくがく一生懸命議論をしているんです。その時に C.S. ルイスが言った一言、彼はこんな風に言ったんですね。そりゃ簡単だよ、恵みだよと言ったんですね。この世の宗教、人間が考えて考えて作った、そして天地万物を作られた聖書、聖書の神様との違い、聖書には恵みがあふれている。そこには神の豊かな恵み、受ける値を持たない私たちに示された神様の計り知れない恵みが記されているんです。残念ながら宗教には恵みがないんです。私たちは今日そのようにして、ここであるイエス・キリストを通して恵みを覚え、感謝できることを感謝します。父の証言、それはもう一つ命を与えるという約束です。ご一緒に21節をお読みしましょう。3、はい、父が死人をよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。父なる神様のもう一つの証言は命を与えるという約束なんです。誰に？信じる者に命を与える。信じる者に失うことのない、変わることのない永遠の命を与えられる。さらに子もまた、つまりイエス・キリストもまた与えたいと思う者に命をお与えになる。ではイエス様は誰に命を与えたいと思われるんでしょうか。耳を開く人、聞く耳を持つ人なんです。38年間病気だった人は文句ばっかり言いました。あの人たちが私のことを助けてくれない、水の中に入れてくれない、周りの人たちが悪いんだとつぶやきました。けれども彼の良かったところはイエス様の言葉に耳を開いたんです。 良くなりたいか。彼はイエス様のその語りかけに対して答えようとしたんですね。そして床を上げて歩きなさいというイエス様の言葉を受け取って従ったんです。その通りやってみたんです。その時に彼は38年間自分を苦しめ続けてきた病から解放されて自由を得ることができたんですね。病からの解放を経験することができたんです。さらには彼は永遠の命をもらうことができたんです。宣教リーダーが伝えてくださったように、彼は罪の許しを通して永遠の命を持つことができたんですね。父は信じようとする者に命を与えられる。それは変わることのない約束です。民数記の21章を見るときに、そこにモーセとそして神様に対して逆らうイスラエルの人々の姿を見ることができます。彼らはモーセに対して、神様に対して文句を言いました。民数記の21章の5節、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。イスラエルの人々はエジプトの奴隷でした。400年も彼らは虐げられて、奴隷として、食べるものも食べることができず、鞭打たれて、そして働き続けなければならない、そんな苦しみを続けてきたわけです。彼らは救いを求めました。神様、私たちを助けてください、私たちをこの奴隷の状態から自由にしてください。神様はその願いに応えて、モーセという、それが出エジプト記です。彼らは神様にその願いを応えていただいて、長年続いたその奴隷状態から解放されて自由になったんです。そして水を与えてくださいと願った時に水が与えられ、肉が食べたいと言った時にうずらが与えられ、そして毎日毎日マナという食べ物が何の努力もなしに与えられたんです。いつでもそれを収穫して食べることができたんです。ところが彼らはつぶやき始めたんです。私たちを死なせるつもりか、私たちには水もないじゃないか、こんなマナみたいな食べ物もう飽き飽きした。これが人間の勝手な姿。喉元過ぎれば暑さ忘れる。苦しい時、辛い時はいつも神様助けてください、もう助けてくれたら文句言いません、もうあなたに従順に何でもやります、従いますと願って救われると、ブツブツブツブツ文句を言い始めて、救われたことも忘れて、死なせるつもりなのか、もう飽き飽きだ そんな言葉が言えたものだと思いますけど、これは私たちの姿ですね。でも神様はそれでも私たちを救いたいと願っています。21章の8節9節、すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖像の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇は人を噛んでも、その人が聖像の蛇を仰ぎ見ると生きた。モーセはイスラエルの民のために取りなし祈った。そして神様はその祈りに応えて、聖堂の蛇を作れ、それを仰ぎ見れば救われると言ってくださった。ネモザムというところにはちょうどそのシンボルが今でも掲げられています。さらにはアメリカの、病院であったり救急車であったり、いろんなものには、このような、分かるでしょうか、蛇が杖に巻きついているようなマークが記されているんですね。もともとはこの聖書のこの民数記の出来事にちなんで、仰ぎ見れば救われる。神様はこの約束を私たちにも今与えておられます。ヨハネの3章の14節と15節ご一緒に読みましょう。3、はい、モーセが荒野で蛇を挙げたように、人の子も挙げられなければなりません。それは信じる者の皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神様はモーセを通して私たちにも、私たちの罪のために十字架に挙げられたイエス様を信じる者は永遠の命を持つという約束を与えられました。今日私たちはそのような神様からの永遠の命の約束が父なる神によってもう与えられていることを感謝したいと思います。東京の方で現役の医師をしておられる方が小説を書きました。その、小説2冊あるんですけども、お願いします。俺たちは神じゃないという小説、そしてもう一つは救いたくない命という小説を書いたんですね。まあ現役のお医者さんですから、自分の実体験をもとに小説をずっとこう、書いてこられたんですけども、まあ、結論は、俺たちは神じゃないというのが結論なんですね。まあ、この小説の中に一人の人物が出てくるんです。それは無差別殺人を犯した末期患者、人の命を奪った、もう本当に、ひどい犯罪人、その人が病院に運ばれてきた。彼らはその病人を治すべきか、治さないべきか、そのような選択を迫られるわけですね。本音では死んだらね、こんなやつ助けたくない。それが人間的な思い。人の命を平気で奪ってしまうような人が末期患者になったとしても、なぜ私たちが そんな犯罪人を助けないといけないのか、葛藤するわけですよね。でも医師として最後にはたとえ殺人者でも助けるわけです。でもその根底には俺たちは神じゃないという思いがあるんです。私たちもそうですね。私たちも人間ですから、理解できないこと、本当にひどいこと、悪いこと、人の命を本当に踏みにじる、そういう犯罪行為に対して私たちは素直に許してあげたいとは言えないわけです。神じゃないから。でも覚えてください、神様の願いは全ての人を救うことです。どんな罪人でも神様は救いたいと願っておられる。それが神の願いです。私たちもそのような神の恵みによって救われたこと、罪許されたこと、永遠の命が与えられたことを感謝しましょう。さらにもう一つの証言を見ていきましょう。それはモーセの証言です。46節、もしもあなた方がモーセを信じているなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。イエス様は、もしあなた方がモーセを信じているならこの私を信じていたはずだと言われた。なぜならモーセが一番伝えたかったことは、もちろん出エジプト記もあります、さまざまな出来事もあります、でも私のことこそ伝えたかったんだと言うんです。モーセという人は創世記を書き、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、5つの書物を書きました。その5つがモーセ五書という。でも創世記の時代モーセはいましたか？いないですね。モーセは出エジプト記の時代の人です。ですから彼は創世記の時代にはいなかったのに、どうしてこの5つの書物を書くことができたんでしょうか？神が示されたからです。神様が書くべきことを教えられたからです。神様が書くように導かれたからです。だから彼は5つの書物を遡って、神様が書けと言われた通りのことを書いたんです。はじめに神が天と地を創造したから始まって、それを全部書き記しました。そのモーセが証言するんです。神様の証言は真実な証言だという。それは真実だと言います。31節、もし私自身について証をするのは私だけなら、私の証言は真実ではありません。イエス様が自分だけでそれを証言しているんだったら、それは証言としては不十分だ。でも私以外の人は証言しているなら、それは真実だ。事実、ここを見るときに聖書には父なる神の証言、モーセの証言、バプテスマのヨハネの証言、聖書の証言、繰り返して4回証言について書いてある。 その4つが全部私のことを書いていると言われる。だからこそそれは真実な証言なんだというわけです。ユダヤ人たちはバプテスマの山に来た時に彼らは喜びました。35節36節、ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。しかし私にはヨハネの証よりも優れた証があります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが私について、父が私を使わされたことを証ししているのです。ここでイエス・キリストを非難するユダヤ人たち、彼らは一時バプテスマのヨハネを心から信じて喜んで彼に従おうとしています。でもここにしばらくの間と書いてある。それは一時的だったんです。ひとときだけ彼らはバプテスマのヨハネを喜んだんです。彼の言葉が真実であるということが分かったからです。でもイエス・キリストに対して正しく理解できていない彼らは、イエス・キリストが安息日という律法を破って38年の病の人を癒したこと、自分を神と等しくしていること、それを通して彼らはイエス様に対して、それは冒涜だ、それは言ってはいけないことだとイエス様を非難し始めたんです。神様はいつも私たちに聖書を通して真実な証言を証ししてくださいます。39節ご一緒に読みましょう。3、はい、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。そうなんです。聖書というのはこの私こそ教えている書物だ。つまり聖書の主人公、絶対に省いてはいけないこの聖書の中心人物はイエス様。それは時代を超えて、モーセもそうだし、ダビデもそうだし、多くの預言者たちもそうだし、そしてパウロもそうだし、イエス様の弟子たちもそう。全部イエス・キリストを証言している書物なんです。神様は私たちにそのことを示してくださっているんですね。パウロがベレアという町で人々にイエス様のことを伝えました。その時ベレアの人々はこのようにしました。使徒の17章の11節と12節。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの者が信じた。またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。ベレアという 町でパウロがイエス様のことを伝えた時、その町の人々は聞いただけじゃなくって聖書を調べたんです。果たしてここに書いてあることが本当かどうかを毎日調べた。その結果、確かにその証言が真実だと分かった。ちょうど同じような経験をした人がいます。それがルー・ウォレスという人物です。このルー・ウォレスという人はキリスト教が嫌いでした。キリスト教を受け入れることができなかったんです。周りの友達は一生懸命自分のためにと思って聖書を教えてくれたり、イエス・キリストについて語ってくれるんです。でも彼はそれを受け入れることができず、いつも耳を閉ざしていました。そしてある時、ついに彼はキリスト教撲滅論という本を書き始めるんですね。キリスト教なんて意味がない、それを一人でも多くの人々に分からすために彼は第一章を書き、第二章を書き始めた時、それは突然起こりました。夜ベッドの下で彼は泣き崩れるようにして、我が主、我が神と言ったんです。否定できなかったんです。調べれば調べるほど聖書に書いてある出来事の一つ一つが真実であるということを知っていったときに、彼は否定できなくなった。そして愚かな自分の人生を、神を信じようとしない自分を心から悔い改めて一つの小説を書きました。それがベンハーという小説でした。4度の映画になったこのベンハーは、実は彼自身の人生を、信じようとしない自分の愚かさを認めて、イエス・キリストこそ我が主、我が神、真実な証をしてくださったお方として彼は世に伝え始めました。最後にモーセの証言、それは希望の証言でした。45節ご一緒に読みましょう。45節3、はい。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはありません。あなた方を訴えるのはあなた方が望みを持っているモーセです。彼らは、私たちはモーセの弟子だ、私たちはモーセのことを誰よりも大事に考えているし、それを教える者たちであるという自負があったわけです。でもイエス様ははっきり言うんです。あなた方が望みを置いているモーセが証言しているのは私のことだ。モーセの証言もまた望みを与える、希望を与える証言であると教えて、神様が与えてくださる希望というのは、いつも一時的なものではなくて、永続的、そしてそれは次世代に続く希望であることを私たちは知ることができるんです。イエス様を信じたステパノという人は、ユダヤ人の人々に向かってこの聖書を伝え始めました。そのメッセージは命がけのメッセージでした。自分がこれを言えば自分の身に危険が及ぶことを承知の上でステパノは伝え始めたんです。 案の定ユダヤ人たちに向かって神様が希望の証言として与えてくださった救い主の命を奪ったのはあなたです、あなた方です、と伝えたときに彼は石打ちの刑で殺されました。そのステパノのメッセージの中にこのように記されています。使徒の7章の37節、このモーセがイスラエルの子らにこう言ったのです。神はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。モーセもまたはっきりとあなた方の中から預言者を起こされるということを伝えていたんです。それこそイエス・キリストでした。神様は私たち一人一人聖書を通して、またイエス・キリストを信じる人々を通して希望を与えたいと願っておられます。神が与える希望、神しか与えることのできない希望を与えたいと願っておられるんです。星野富弘さんという人は怪我をして首を損傷したときに首から下が全く動かなくなりました。病気になってから横たわるベッドの上に横たわる星野さんをいろんな人が訪ねてきてくれました。いろんな宗教が来てくれました。友達が来てくれました。お母さんがいつもそばで語りかけてくれました。でも彼の耳は蓋がされているように、その言葉を何一つ受け取ることができなかった。しかし彼は宣教師が持ってきたベッドの下に置かれた聖書を開いてもらって読んだとき、そこに希望を見つけたんです。初めて神が与える希望をそこで見出したんです。その時から彼の人生は180度変えられたんです。彼は口に筆を加えて絵を描くようになりました。多くの作品が生み出されました。その一つを紹介します。命が一番だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。彼はイエス様を通して命をいただきました。そこには喜びがあふれていました。神様は今日も私たちに希望の約束、希望の証言を与えてくださることを感謝をいたします。祈りましょう。素晴らしい神様、あなたが今日御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてください。感謝をいたします。神様、父なる神の証言とモーセの証言を通して、確かにあなたは私たち一人一人を愛してくださっていることを覚えて感謝をいたします。イエス様を通して命をまた 神の御心の全てを示してくださっていることを覚えて感謝をいたします。へりくだって耳を開いて心を開いて受け取ることができますように、また従うことができますように導いてください。神様、あなたは御言葉を通して何が真実であるのかを私たちに教え続けてくださっていることを感謝をいたします。どうぞあなたの御言葉の正しさを受け取って生きることができるように導いてください。この世ではない、人ではない、お金ではない、立場ではない、神様だけが与える希望を受け取って歩むことができますように導いてください。目を閉じたまま神様の御言葉にもう一度耳を傾けさせていただきましょう。私については他にも証しをする方がおられます。そしてその方が私について証しする証言が真実であることを私は知っています。もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことですから。神様、私は父の証言を信じます。父を通して子であるイエス様に示された全てのことを信じます。こんなものに命を与えてくださったことを感謝しますと、そのように教えられて、そのことを大切に歩んでいきたい、覚えて歩んでいきたいと願われる方がおられたら手を挙げてお示しください。あなたの祝福を祈ります。アーメン、アーメン、アーメン。祝福がありますように。神様、モーセの証言はイエス様のことであることが分かりました。それは真実の証言であり、希望を与える証言であることが分かりました。今日、それを受け取ります。いつも私は真実なあなたの言葉にこそ希望を置いて歩んでいきます。今日、そんな思いが与えられた方、おられたら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン、アーメン。神様、今日私は神様の前に悔い改めます。今日私は神様の前になすべき決断をします。そのように導かれている方おられるでしょうか。おられたら手を挙げてお示しください。アーメン。愛する神様、あなたが一人一人を導いてください。あなたの導きに従わせてください。神様の御言葉を信じて歩ませてください。イエス様の尊い皆を通して祈ります。アーメン。立ち上がって賛美を捧げましょう。決心が与えられた一人一人は神様の前に出て祈る時を